はい、では、旧ハウスにドラゴンヘッドがある場合についてですね。はい、で、旅行先などの故郷を遠く離れた場所で運命の出会いがあるという傾向にありますね。前世には自分が生活していた土地を訪れて懐かしく感じるというふうなこともあるかもしれません。親切心によって他者と共同関係を築いたりとか、組織の立ち上げとか、経営者としての適性があったりします。また、やっぱり人の目を気にして思うように行動できないこともあるっていうこともあるんですね。で、情報収集に力を入れすぎてしまって、それを実現するまで気力や体力が持たないなんてこともあるかもしれないです。冒険心を大切にして、ブレーキをかけず思い切って飛び込むことで新しい世界が見えてきます。現状に満足しないで、常に向上心を忘れない姿勢が人生をさらに豊かにするというふうなことを意識してください。また、外国人とか外国の文化とか、外国の生活に関わることでチャンスをつかめるっていうふうな人もいます。では、10ハウスのドラゴンヘッドについてですね。10ハウスの場合は、キャリアっていうふうな意味があるので、そういった炎上運とか才能に恵まれて、社会的に活躍できる傾向があります。まあ、前世では指導的立場にあった人が多いというふうに言われています。で、前世で学んだことを生かしていけるとも言われているんですね。目的意識がはっきりしていまして、それを実現するためにコミュニティを築くなんてこともありますね。一旦そういう仲間とかコミュニティを築くと、権力を振りかざすような、まあ、地位とかね、やっぱそういったところに執着しがちなところがどうしてもあります。また、そのメンバーからのやっぱ称賛に依存してしまったり、馴れ合いの関係になるなんてこともあるので、まあ、そこは分別のある行動を取ることで大きな成功をつかめるというふうな形になります。まあ、現実的な方法に基づいてリーダーシップを発揮することで、社会生活というのを向上していくっていうふうなことが、10ハウスのドラゴンヘッドの方には大事なことかなと思いますので、また仕事に熱中しやすいんで、やっぱ家庭は顧みるようにしたいところです。では、11ハウスのドラゴンヘッドについてですね、仲間とかサークルっていうふうなことがテーマになってきます。同じ志を持つ人と運命的な出会いをする傾向があります。まあ、前世での思想を受け継いで、その根性に適応させる能力があると言われています。社会を革新したいという思いを抱いて、人々の協力を願うでしょう。同じ思いを抱く人たちとコミュニティや組織を築くっていうふうなこともあります。ただ、何かを成し遂げた時に他人への感謝は忘れがちかなと思いますね。また、自分のことを認めてくれないような相手には素やな対応をすることもあるかもしれないですね。友情とか愛情を近いものとして感じる方が多いんで、友人関係でトラブルが発生しかねないというふうなこともあります。年齢や性別、職業など、相手の属性にとらわれることなく、フラットな付き合いをすることで人生が向上するというふうなことが言えると思います。では、12ハウスのドラゴンヘッドですね。はい、12ハウスっていうのはやっぱ潜在意識とか、やっぱインスピレーションとかね、見えない部屋っていうふうな形になってきます。夢や幻想の中で運命的な出会いをする傾向があります。前世で親しくしていた人たちと今生でも再会して、お互い支え合うなんてこともあるかもしれないです。同じ信仰や哲学を共有する人たちと共同関係を築くなんてこともあります。秘密結社などの陰で暗躍する団体を立ち上げるなんてこともあるかもしれないですね。やっぱり一人でいることは基本好きですので、他人と関わることでストレスをためやすいっていうふうなところがあります。相手の些細な短所などが気になったりするってこともあるかもしれないです。自分に関すること以外は変えられないと割り切ってしまった方がいいと思いますね。まあ、一人になれる環境でじっくり何かに取り組むことで人生が向上してくるっていうふうなことがあります。インターネットとか占いとかね、医療などの分野に、適性があるというふうに思います。まあ、簡単ではありますけれども、やっぱり1から12ハウスのドラゴンヘッドがあることで、何がその人の根性のテーマになりうるのかっていうふうなところが参考になると思いますので、ぜひともね、ホロスコープでそのドラゴンヘッドというふうなものを見てみていただきたいと思います。